お読みします。新約聖書ですが、使徒行伝ですね。使徒行伝、はい、新約聖書の使徒行伝で、使徒行伝でございますが、では第10章を見たいと使徒行伝第10章使徒行伝ですね。では使徒行伝の第10章の1節から8節までを、ご一緒にお読みします。使徒行伝ですね、第10章、1節から8節です。ここにカイザリアにコルネリオという人は、イタリア大東となる軍隊の百夫長男、経験にして全家族と共に神を、かつ民に多くの施しをなし、常に神に祈り、アルミの王国を感じ頃、幻のうちに神のお使いに来たコルネリオの言うを明らかに見た。これに目をつぶり恐れている。主よ、何を見つかり、何時の祈りと施しとは、神の前に登りて記念とする。今ヨッパに人を使わして、ペテロと隣るシモンを招き、彼は川なめしシモンの家にいた。その家は海辺にある。各語れる御使いの差し出し、コルネリオ、小野がしもべ二人と、十と十の経験なる者一人と、全てのことをつけてヨッパに使わせる。はい、まあそこまででございます。まあ使徒行伝というのは、まあ1世紀ですよね、今から2000年前の、まあ初代教会と呼ばれる教会の時代、初代教会、あるいは原始キリスト教と言われる、我々からすれば真の教会、誠の教会の、まあ、時代の、まあ、歴史と言っていいと思いますね。使徒行伝ですね。これは人類に初めて聖霊が下った、まあ、使徒行伝2章にそのことが書いてあります。イエス様が天に昇られていって10日後のことですね。人類が初めて聖霊を受けた、これまあ使徒行伝2章ですけど、まあ、そこから約これ10年経ってですね、まあ、10年ぐらい経った時に、今度は初めてその異邦人、ユダヤ人以外の我々と同じ異邦人ですね、が聖霊を受けるという。で使徒行伝の2章は、まあ、ユダヤ人ですよね、聖霊が下ってきて聖霊を受けた人々は。だから、まあ、考えてみれば10年もの間、約10年にわたって教会の人々は 100% ユダヤ人だったわけです。つまりキリスト教というのはユダヤ人から始まったんですね。その頃は本当に教会というのはね、エルサレムから始まりましたね。まあそんなにたくさんあったわけじゃなくて、でまあ全員これユダヤ人だったんですね。だから今だとユダヤ人とキリスト教というのはあんまり結びつかないんですけど、キリスト教というのはユダヤ人から始まった。ユダヤ人というのは、余計ややこしい話になりますけど。何をもって今ユダヤ人と言ってるかというと、宗教で言ってるわけですね。 まあ、ユダヤ教の人はユダヤ人だっていう、まあ、そういう捉え方をしてるんだけど、まあ、それは今の国際的な法律的なものの見方っていうんです。だからこのまあ、そういうことって日本人はあんまりちょっと考えられないんですけど、アラブ人って言ったらイスラム教のアラブ人だとこういう考え方をするわけですね。でこの日本人はやっぱりこのなんていうかですね、単一民族っていう部分があって、まあどう言ったらいいでしょうか、民族といったらもうこれは血縁というか、なんかそういうところになるんだけど、それもでも一応日本人というのはどういうものかっていう定義は難しいなと思います。ただ日本人との見かけはですね、いろいろあったにしても、話をするとなんか分かるところがあって、話をするとやっぱり日本人だなっていう、そういう日本人のアイデンティティっていうのはその心にあるのかもしれない。その心 の動きっていうんでしょうね。だからまあアメリカなんかはね、簡単分かりやすいわけで、アメリカで生まれたらみんなアメリカ人だっていう話ですからまあ日本はそうなのかどうかちょっとよく分かりませんが、だから、ユダヤ人というのは何をもってしてユダヤ人というかっていうのは、これユダヤ教というのは、まあ、今ではそうなんだけど、でも聖書的に言えば、この聖書的に言っているユダヤ人というのはアブラハムの子孫ですよね。しかもその先民という選ばれた人々ということになりますと、アブラハム、イサク、ヤコブという、アブラハムには他にも子供いましたけども、でもイサクというのがアブラハムの系統を継いでいくユダヤ人、ね、イサクの後に生まれたのがヤコブですからね、まあ、実際的にこのヤコブからこの国らしきものの 元が出てくるわけ。アブラハムにしてみたらイサクっていう一人の子供が生まれて、でイサクにはヤコブがいてエソーがいたけども、けれどもこのヤコブに初めてこうですね、12人ほど子供が生まれてくる、はい、そしてその生まれてきた子供一人一人が一つの種族をの元になっていくわけですから、12種族っていう、ユダヤ人の12種族っていうのはそこから来ますから、これヤコブからまさにこの、国の始まりっていうか起源っていうのが始まってくるような気もするんですけど、神様はこのヤコブに名前をイスラエルと変えなさいと、イスラエル、ヤコブという人はイスラエルという名前になったわけです、まあ、まさにここはイスラエルという国の、まあ、始まりなんだろうと思うわけですよね。ですから、まあ、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてこのヤコブ、だからユダヤ人というのはそういう宗教的プラスちゃんと自分の系統というものを持っているユダヤ人は、自分は何族っていうことをちゃんと自覚してるんですよね。まあ、レビ族だとかベニヤ民族だとかユダ族だとかね、まあ、ユダ族が一番多いからユダヤ人と呼ばれるわけですけど、まあ、本来イスラエルっていう、まあ、この、まあ、子孫ですよね、はい、だから、まあそういうことで使徒行伝の2章に起こってきた聖霊降臨、聖霊が下ってきた、そして人々が異言を語り出したというのはユダヤ人ですよ、皆、まあ、だから初代教会はユダヤ人教会、だったわけです。しかもその教会の人々はみんなこれはユダヤ人だけの救いであるというふうに、まあ、思わされたし、まあ、教えられてもいたんだというか、まあ、それは人間的にそういうふうに教えていたという感じですね。この救いはユダヤ人だけのものだ、聖霊を受けて、ね、そして洗礼を受けて救われる、これはユダヤ人
のみが救われると、
こういうふうに、まあ、思っていたわけですね。でそれから10年ぐらいそんなことを思っていたわけですけども、10年ぐらい経った時にこのギリシャ人というかローマの、まあ、のローマ帝国のイタリア隊というね、そこに、百卒長とありますから、まあ、軍隊の、まあ、100人のトップということになるんでしょうね。まあ、あの偉い人であります。百卒長の、コルネリオという人で、名前が出てきます、コルネリオ、うん、まあ、名前からしてちょっとユダヤ人じゃないですね。でこのコルネリオという方、まあ、この方とその家族とそこの、まあ、まあ家族といっても本当に何て言うんですかね、そこに、仕えている人たちも含めて家族なんでしょうね、うん、だからまあ私たちもあの社会におりますと、まあ、いろんな家族があるわけですよね。自分の家の家族も家族ですけども、まあ、これはまあ本当家族ですよね。けれども家族もみんな大きくなって、まあ、それぞれ独立していくということになりますから、でそれ以外にこう会社とか仕事場とか、あるいは世の中でいろんなチームの中で動いていくということがあれば、まあ、長年そういうメンバーでやっていくと、それは一つの家族という言い方をするかもしれませんね。まあ、肉親の家族とまた別に、まあ、社会的にね、まあ家族のチームというこういう意識を持つことは多いと思いますね。まあ、我々は、まあ、まさに教会はイエス・キリストの家族、イエス・キリストのイエス家の中に、まあ、預かっているわけですから、水取りを受けて救われた私たちはキリストの家族の中に入れられました。いや、ですから、まあ、我々もまたこれ家族ですから、まあ、兄弟姉妹とお互いに、まあ呼び合っているところもゆえんでありますね。だからまあコルネリオ系の人々は、まあ、家族だけじゃそこに仕える人々やらいろんな大家族として、まあ、そこに、いたわけですけども、その、まあ、主であるコルネリオという方が、敬虔な神を恐れ敬う人であった、うん、だからまだクリスチャンではないんですけど、神を恐れ神を敬う敬虔な人であった、ね。まあ、あの神を敬う信仰というのはこれはすごく重要だと思いますよね、うん。だからまあ家畜の教会も、ね、あの皆救われる以前は、他の神様を拝んでる人もいたわけで、拝んでいた人もいたわけですけども、でも敬虔な神を敬うということではあったわけですよ。そういう神様は違ってたかもしれませんけれども、ね、うん、まあ毎朝神棚に手パンパンと立てて、それで、ね、あのやってたっていう人もいましたからね、うん、けれども今やもうそれをみんな取り払って誠の神様、うん、ただその神に対する敬う心っていうのはあの、うん、養われてるわけですね。だからこの、まあ、コルネリオという方もどういう神様だったか、でも神を恐れかつ民に多くの施しをなす、神を恐れていくっていうことは、まあ、本当に敬虔な人、この人は身分もあったし、まあ、お金も豊かに、まあ、持っていたんだと思いますけど、それでもお金を持ってるから人に施しできるかというとそういうもんでもないので、彼は神を敬い神を恐れ、そして、まあ、貧しい人々を助けるようなこともしていたということになりますね、はい。そして常に神に祈っていた、 常に神に祈っていた、はい、そこで、ある日の午後3時ごろ、我々も午後3時はおやつの時間かもしれませんけど、それは子供の時の話かもしれない。もう今おやつが食べたら大変なことになる。ですから、午後3時ごろね、幻を見たってわけですね、はい、で幻のうちに天使がやってきて、神の使いですからね、天使、神の言葉を運んで、来たわけですよね。コルネリオというを明らかに見たというんですね。その天使を明らかに見た、はい、天使は、神様のところから我々にこうメッセージというかね、言葉を届けに来てくれる天使もいますけど、いろんな天使がいますからね、はい、子供の時から私たちに一人一人について私たちを守っている天使もいるわけ、こういう守護世の中の人はよく守護なんとかって守護天使って言われる、それもいるわけ、だから聖書は何て言ってるかというと、子供、天使が来て支える、こう守っている、こういうことでありますけど、我々は水と霊を受けて救われて、それぞれにこの天使、天使が与えられている、これは霊の世界が見えてきて見せられればそうだけど、見えても見えなくてもそうなんですよね、ある時にある伝道書で、たくさん人が救われてくることになって、それで伝道書に行って、行きましたら、みんなでお祈りをしていたら、まだ救われて間もない人ばっかりですよ、そこはね。そしたらみんなで集会でお祈りしてたら、救われて間もない人が怖かった、怖いと言い出す、なんで怖かったんですかと、いや私の後ろに大きな人が立ってたって、それでそうですね、3メートルぐらいある大きな人が立って、そうですか、その人何してたんですかって、いやみんなお祈りしてた時にその人もお祈りしてましたかって言ったら、お祈りしてなかった、そうですね、みんなこうじっとこう見渡してた、考えてみたらそうかもしれないなと思いますよね、ある意味でね、我々がお祈りしてる時っていうのはちょっと無防備な感じしますよね、お祈りしてるときって。でも天使が守ってる、それはね天使、だからそうやって守っているわけです、だから本当にこう感謝なことだと思いますね、この教会に来て、聖霊を受けた兄弟がね、なんか消防署のなんか役割があるみたい、地域の消防団というか、だから台風の嵐の中でもそうですね、外に出てそしてなんかこう見に行かなきゃいけないところがあるっていう、出た途端にですね木が飛んできて、危うく自分がやられるところだったんですけども、不思議とそれがですねそれていった、それで車には激突してフロントガラスはもう破壊されたみたいですけれども、そうやって守られている、はい、これは不思議なこと、我々も
まあ気づいても気づかなくても振り返ったとき、気づかないことも多いかもしれません。だからまあそうやってこの天使がね、でもこれは神の、まあ、メッセンジャーね、言葉を持ってきた天使であります。これを明らかに見て、4節、これに目を注ぎ恐れて言う。それはね、そんなものを見たら怖いですよ、それは。まあね、まあ天使とかなんとか言葉でこうやって言ってるけれどもね、あ、天使が出てきたら私サインもらうんだみたいなこと言ってる人がいるかもしれないけど、あのね、実際それを見たらね、恐れがきますよ。まあ、それはね、どういう恐れかというと、あの清いものに対する恐れっていうのは、聖なるものに対する恐れ、これはね、日常生活においてあんまり我々経験できない、ね、でもあの日本人はそういう教育っていうのは例えば生活の中であのしていたなと思うことはたくさんあって、和室なんかにも床の間っていう空間がありますけれども、ここはなんとなく清い場所なんだっていうことをこう暗黙のうちに教育してんだと思うね。だからそういうものが徐々に、まあ、西洋っていうのはないですよね、そういうの。まあ、西洋の場合はあの暖炉っていうのがあるわけですけど、うん、まああれそれにとって勝ってるかどうかしらね、暖炉っていうのは彼らにとってみれば、まあ、重要なもの。だから私もオークランド教会を建築してる時に、あのオークランド教会の教団が建築の、まあ、先頭に立って、まあ、やってくれました、ね。せっかくやってくれてるのにまた私も無理難題をあの言うもんですけども、まあ、全部本当にあの聞き入れてくれて、ね、それで兄弟ここに暖炉を作ってくれというふうに、ね、あの言ったら、はい、わかりました、もう立派なものができてます。だからまあ、あの、まあ、日本人は床の間ということなんでしょうね。ですけど、まあ、あのそういうもので、あ、ここはまた違うなと、こう場所的にね、あ、こことここは違うんだというような、こういう教育っていうのはあんまり なくなるんですね、世の中で。まあ、家庭でするっていうことしかできなくなってくる。ですからこの、ね、恐れが来たっていうですね、4節、これに目を注ぎ恐れて、ね、それは恐れが来ると思いますよ、ね。そして明らかにこれ見たわけですから、そして主よ何事ぞ、まあもう主よと、ね、思わず神様なのか何なのかよく分かんないけれども、ね、主よ何事ぞ、ね、まあそう言ってな。そしたら天使は何と答えたかというと、これ神様からのメッセージを伝えに来たわけですから、汝の祈りと施しとは神の前に上りて記念とせられる。あなたの祈りと、あなたがですね、弱き者貧しき者、ね、をまあ経済的な支援だけじゃないと思いますよ。あの我々がいろいろと必要なあの助けを、ね、することは皆神様の前に記念として、ね、覚えられてきます。まあ伝道のお助けもそうですね、神様の御用に、ね、まあ一杯の水をあげる人でもね、水いっぱい飲んでくださいって言って持ってきた人でも、神の前にそれは記念として覚えられていくっていうんですから。ですから、何時の祈りと施しは神の前に上りて記念とせられています、あなたが貧しいものにすることは、これすなわちイエス様に、ね、私にしたことだ、こうイエス様はそう言ってるんですね。いつ私はあなたにいいことしましたか、いや、あなたが貧しい人、弱い人にやったことは皆私にしたことだ。 まあ、私たちの場合はやっぱりこの福音ですよね。福音がありますから、福音を、語っていく、ということが、まあ、も含まれますよね。祈りと施しは神の前に登って記念とされている。で、今ヨッパに人を使わしてペテロと唱うシモンを招け。この天使が私たちに何かこういう、まあ、ことを持ってくることがあるかどうか分かりませんけど、まあ、あっても感謝、なくても感謝ですけれどもね、すごく具体的なんですよね、なんか北東の方向に向かって巻き寿司食べろとかそんな話じゃないですよね、このねヨッパという、ね、具体的な地名、そこにペテロという人がいるからね、まあ、ペテロと唱えるシモンと、まあ、シモンという名前の人がいるから、ね、その人を訪ねていって自分の家に招きなさい、招待しなさい、そしたら彼は川なめしシモンの家に宿っている。まあ、そのシモンと名前が一緒なんだけど、川なめしシモンの家にいるところのシモン、これはペテロともいう人を招きなさい、ね、その家は海辺にあるというものすごく大事ですよね。そこを訪ねてきなさい、ね、でこのちょうどペテロはそのシモンの家に宿って、まあ、そこにいたわけですよね。お世話になってたわけだ、で屋根の上に上がって、ね、平屋根だから向こうは、ね、平らな屋根屋上に上がってペテロはまあうとうとしてた、うとうとしてた、まあお祈りをするために上がったんだと思うけど、まあ川なめしっていうのは川をなめすわけでしょ。川をなめす、川をなめすっていう技術は、まあ、日本にももちろんあるんですけど、あれは馬糞とか糞を使うっていう説もある。まあ、私もやったことないか分かるんです、だからその皮を柔らかくしてねこうなめしていくっていうのは結構匂いがきついんだと思いますよ、まあ、それでペテロは屋上に上がったんじゃないかという、まあ、一つはそういう説もあるんです。あまり中にいたらもうあまり臭すぎるからちょっと屋上に、まあ、お祈りしてに屋上に上がったかもしれませんけど、それでもねあんまり匂いがきついと思ってね、お祈りも気が散るからやっぱり屋上に上がる、ね、でもまあ天使はちゃんとそういうこと分かってて、ね、川なめしのね川なめしをしているシモンという人の家にペテロが宿っているから、それを招きなさい、あなたの家に招きなさい。天使はですね福音を語ることはないんですね、水取れの不救いを受けなさいとは天使がここで言ってないですよ。天使がね、あなたも水取れの救いを受けなさいと言ってないでしょ、天使は福音を語ることはないんです、なぜかというとこの福音というのは教会に委ねられた、教会の私たちに委ねられたということ。天使は福音を語ることは許されていない、まあそう言ってもいいのかもしれない。ただそこを招き、この人を招きなさい、ペテロという人、そうしたらこの人はあなた方が救われる言葉 を語ってくれる、それに耳を傾けて聞きなさい、福音というのは委ねられた人しかこれ語れないですよ。つまり私たちが福音を語れるということは語らなきゃいけないって話じゃなくて、義務とか使命とかいう言葉も使われますけどよく、まあでもそうじゃなくてこれは特権なんですよね、私たちが福音を語れるということは私たちの権利なんですよ、ですからこの福音を語るということが許されてない天使はそういう特権がない、委ねられていないですから、このシモンを招きなさい、 その方がね、救われる言葉を語ってくれます。それで早速そのコルネリオはですよ、しもべ2人と重卒中の敬虔なる者1人とこの3名を呼んで、だから家族といってももう大きな組織ですよね。チームですよね。そしてこの3名を呼んできて、ね、忠実なるこの家来の、ね、3人を呼んできて、そして、ペテロ先生をお招きしてくれと、こういうことです。まだ会ったこともない人ですね。それでこの3名は出発するわけで、ヨッパに向けて出発するわけで、そのヨッパといえばね、かつて旧約聖書の時代にはいろいろ出てきますけどね、ヨッパはよく出てくるかもしれないけど、ヨナさんという預言者には、ヨナ、これがヨッパから船、だから港なんですよ、船に乗ってタルシシの方に逃げようとした。神様がニネベに行けって言ったのをやめて、タルシシに逃れると、そういうこともあります、このヨッパに、そうしたらこのペテロはペテロで、この9節からは今度この場面が変わって、これはペテロの話になるわけ。ペテロはどうしていたかというと、この明くる日彼らなお途中にありっていうことは、この3名の人々はペテロを探してお招きするためにまだ道の途中に、訪ねていく途中にいたときに、ペテロはどうしていたかというと、屋根の上に登ってお祈りしようと思って屋根の上に登って、屋根って平屋根ですからね、平らな屋根ですから、時は昼の12時頃であった、それで10節、植えて物欲しくなり人の食を整えるほどに、ちょうど12時頃になってお腹も空いてきたんだけど、まだ食事のなんか今準備中かもしれないということで、準備中だったようでありまして、そうした時に我を忘れし心地して、我を忘れし心地して、そして天開け器の下るを見る、大いなる布のごときものにして四隅もて地に吊り下ろされたり、日本人だったらなんかこう風呂敷今もう風呂敷も使わないのかな風呂敷使う時代じゃなくなったかもしれませんけど、東京教会も大盛会が5月にありましてね、その時に、お土産としてちょっとこうなんかどら焼きだったかなんかいただいた、これうさぎ屋さんといってね、東京教会の信者さんで、もう古くからの信者さんで、もううさぎ屋さんが、お団子とかなんかそういうどら焼きとか、いろんな、お菓子をね、和菓子をこう売ってきたわけですけども、もうお店を閉じるということになりましてね、でこれがもう最後のどら焼きですって言って、いただいてきたわけですけど、本当に NHK のなんかドラマにもこうちょっと映ったりして、それでまた人気が出たりして、それでも神様いろんな助けを与えて、今日まで来たんですけどね、最後、だから私も東京教会に学生の頃行ったら、もう金曜日、土曜日は教会に来られるんで店閉めるんですよ、だからもう売れ残った金曜日になりますと、売れ残って、しまったものは東京教会の新学生の方々にくださるので、 まあ、取りに来てくださいって、うん、そうすると必ず風呂敷持ってきますので、ね、もうなんかもうあれの一つの伝統です風呂敷持って行ってそしていただいて感謝ですって来るわけですけど、まあそういうことも懐かしい思い出ではありますが、まあもう今年でお店はもう終わったというふうになりました。まあやっぱり時代はどんどん進んでいきますね、過ぎていきますから。まあその四隅をね、この風呂敷式の四隅を吊り下ろされたような、なんかそういう布のものが出てきて、その中にね、いろんな十二節見ますと、もろもろの四つ足のもの、地を這うもの、空の鳥、まあ、いろんなものがあって、こういうものはユダヤ人の旧約聖書の教えでは食べてはならないというね、汚れたものだ。で13節、また声ありて言う、ペテロ立てほふりて食せよ、ね、そこに声が聞こえてきて、まあ、これだから幻ですよね、幻ね、声が聞こえてきて、これを食べなさいと言うんですよ、ペテロに。神様がね、ペテロよ、ね、これを食べなさい。だけどもペテロは、いやこれはですね、ね、まあ、神様とは、まあ、イエス様だというのはすぐペテロは分かったんでしょうね。3年半も一緒に生活してたんだから、イエス様と、死を、ね、よからし、いまだ清からぬもの、汚れたもの、直接しこと、私はこういうものは食べたことありません、ね、私はできません、、まあそういうことですよ。だから幻っていうもの、ここに、この幻っていうのは夢じゃないんですよ、夢とどう違うかっていうと、起きてる時と同じ意識がある。幻っていうのは夢見てる時っていうのは起きてる時と意識が違いますからね、だから幻っていうのはこう3種類あって、まあ3種類しかないぞ、私の知る限り、はい、そうですね、一つはね、これですよ。これがまあ一番多いかなと思うんですけど、我を忘れし心地して、ね、我を忘れし心地っていうのは簡単に言うと、起きてる時と寝ている時のこの中間ぐらいの時、なんかうとうとってこうね、うとうとってした時に見るものだ。だけどまだ意識は起きてる時と同じように意識はあるんだけども、まあ、ちょうどうとうと、こういう時にね、神様幻を与えてくれることが多いんだけど、自分で幻を求めてはいけないんですね。自分で求めたら悪魔が持ってくるから、だからそれは神様からのもんじゃありません。求めていない時に来るもの、はい、ですけど、一つはこれなんね、なんかうとうとそうした時に何かこう見えたり聞こえてきたり、つまり霊の世界にちょっとこれ入るっていうこと、触れるっていうことなのかな、だから私もまああれですよね、まあ、余計なこと言ってもしょうがないから余計なこと言ってね、これがね、エゼキエル書なんか見ていきますと、脳中の幻っていう表現、脳中の私の脳の、ね、中とか脳中の幻、これは一緒ですね、このペテロと一緒、この我を忘れしこう、ちょっとこうなんていうんですかね、まあ起きてる時と寝ている時の中間ぐらいの状況と、まあこういう時に見る幻、それからね、もう一つはだ、この時はね、意識はちゃんとあるんですけど、起きてる時と同じように、体の感覚は寝てる時と同じ、もう体の感覚ないんですね。自分がどこにいるのかもちょっと分かんない時がありますよね、だけども意識はちゃんとある。まあこれが一つ。もう一つはね、意識はちゃんと起きていてあるんだ、体の感覚もあるんだけども、目を閉じた時に見える幻、 目を閉じないと見える、うん、でまあこういうもうよくある時にね小学3年生ぐらいの女の子が洗礼式と洗足式をしている時に水が血になったっていう、うん、で怖かったっつって後でその親に言ったわけですけど、その方はねかなりきついまあ弱視ということで確かにものすごく分厚い眼鏡をかけていらっしゃったんだけどもちょっとこう視力がないだから見えてないまあ目で見たわけじゃないし肉眼で見たわけじゃないですよまあ我々って言ったら目を閉じてるのと同じ状況の中でこう見せられる幻目を開けたら見えなくなる目を閉じたら見えるっていうこれがもう一つですよねそれからねもう一つはね目を開けたままねもう見るっていう、うん、この体も感覚も起きてる時と同じ目も開けていてそこで霊の世界を見ていくっていう場合がある、うん、これこうなるとね一生に一回あるかないかですなくていいです別にそれ求めないこと求めないこういう話はあんまりしたくないなぜしたくないかっていうとそれ求める人が出てきて好奇心で私もそれを見たいって言ってだからそうすると悪魔にみんなこうそうですねだまくらされてしまうんでそれはやめてほしいんだけどでも求めてない時にそういうことがあるでもそれはね生涯に一度西垣静子先生がね家畜協会でイレーザーしてる時にイレーザーの後ろ街道の後ろを通った時にそれでイレーザーしてたのは2人なんですよご夫婦2人が出席してねいたんだけど3名いましたよねってこうずっと言うんですよ3名見慣れない人がいましたよね教会の人ですから人はってこういやもうねこの目で見たっていうそれはね生涯に1回あるかないかもう志子先生もそれは初めてだって言ってました、うん、だからそんなにしょっちゅうあることじゃないなくてもいいです、うん、あっても1回ぐらいです、うん、まあそう思ってくださいまあ、いずれにしてもねそういうものを求めてはならない求めちゃいけないです、うん、でもペテロもこれ別に求めたわけじゃなくてまあうとうととした時に神様から幻が見せられてそして汚れたもの動物 ねそういうものが、ね、あったけどもこれを食べなさいと言われた、ね、多分豚とかがいたと思うんですよね、うん、豚とかねいうのは汚れた動物でこれは食べちゃいけないことになって旧約聖書だからユダヤ人というのは今でも豚肉食べませんからねユダヤ人というのは今でもソーセージとかベーコンとか食べないです、うん、で試しに食べてみたというユダヤ人がいましたけど、うん、ものすごい美味しかったってびっくりしたって言ってですまあ確かにねまあだけど一応食べちゃいけないことだって、うん、だからペテロもそうだった、ね、私は未だ汚れたものは食べたことありませんイエス様私はできませんそういった時に再び声ありまして15節神の清めたまいしものを何時清からずとすな神様が清めたものですからねそれをあなたがね記憶ありませんとすな旧約聖書とモーセの掟にはそうあったかけどもイエス様これ神様がね清めたものですだから新約と旧約じゃ違うわけですよ、ねだからこの神の清めたものをあなたがね勝手にね清くないということじゃできませんよと、ね、でそういうことが3回あったというわけこういう幻を3回見せられてで幻っていうのはですよこういうねなんか比喩的なのが多いんですよだから一体これは何の意味なのかって後で考えなきゃいけないんですよもうちょっとこうダイレクトにくればいいんだけれども ダイレクトに来ないことが多いわけよ、ね、それで一体これ何の意味なのかってペテロも考えてたわけです。この幻っていうのは一体何を表してたのかと。神様がね、イエス様が私に伝えたいことは一体何だったのか、この幻を通して。でもよく分かんなかったわけで、この時まではまだペテロもですね、この水と霊の福音によって救われるのはユダヤ人のみだともう思い込んでたわけ。人間の思い込みっていうのを神様は取り除いてくださる。私たちがなぜ祝福されないっていうか、みんな祝福されてるんですけど、ね、みんな我々祝福されてるんですよ。霊のもろもろの祝福を持って祝福されてるんですけども、なんで私たちが祝福を受け取れないのかっていう、 100%、ね、まあ、まだ 70% か 80% だったらあと伸びしろが2割あるわけで、なぜ受け取れないのかということがあったとしたら、それは自分で自分を思い込ん、自分の思い込みで制限してるから、ね、こういうことはやっちゃいけないとか、ね、制限してること多いんじゃないですか。神様、お金がちょっと必要ですけども、そんなにお金のことをお祈りしちゃダメですよねとかねそういうね、うん、それから神様ね、お忙しいでしょうから、このこっちだけちょっとあのお祈り聞いてください、お願いしますとかね、昨日も小学生の女の子が礼拝をあのお祈りしてもらえますかって言うから、あ、じゃあしましょう、お祈りしましょう、いくつ聞いてもらえますかって言うからいくつ聞いてもらえますか、こっちも時間ないし、もう礼拝終わった後もう早く出なきゃいけないから、じゃあもう3つまで聞いてあげるよって言ってもうこっちもいい加減って言いかけてます、ああよかった、ちょっと3つ聞いてもらえる、まあ本当に小学生だからそれでいいわけですけど、まああのね、でもまあ制限しなきゃいけないこともあるかもしれないけど、でも我々ね、神様の側には制限がないんですよ。人間の側はこの時間と空間の束縛の中に生きてるから、もうそこまではね、もう際限なくなんかできることではないかもしれないけど、神様の側でも制限がないんですよ、ね、ですから私たちの側で思い込みがね、このブロックしてるわけ、そのブロックを取り除くということを神様の方でしてくれたわけよ。ペテロのブロックをね、取り除こうとしたわけ、神様は。それがこの幻。そしてペテロは17節、何のことなのかなと思ってね、ま、心に惑いながら、何を神様イエス様おっしゃろうとしたのかなと言って思案しているさなかに、コルネリオ家からの伝令とか、まあ伝令じゃないですよ、お迎えがですよ、お迎えが到着したわけだ、ね、下に誰か来てますよっていう話になったわけです、はい、でこれもまたペテロとしては全く思いがけないことでありまして、この19節ね、幻につきて打ち暗示至るに、ね、今度はペテロのうちに住みたもう御霊がペテロにこう言ったわけであります、まあ、御霊が ね、見よ、三人汝を尋ぬ、立ちて下り疑わずして共に行け、彼らを使わしたるは我なり。で、我々この幻とかそういうものは求める必要ない、必要だったらまあそういうことがあるかもしれないけど、我々が求めていくべきは自分のうちにいらっしゃる御霊です。御霊の導き、ね、自分のうちに住みたも御霊、だからそこに耳を傾けていく、まあ、ペテロもそうしたんでしょうね。そしたら御霊が、三人が今来てますから疑わないでいきなさい、ね、まあ、大体我々疑いますよね、そんな知らない人が来て、それでどうかうちに来てくださいと。でも疑わないでいきなさい、ね、こう聖霊が助けてアドバイスしてくれる、これがありがたいですね、聖霊のアドバイスが。 頭ではそれを打ち消すことがあっても、我々は聖霊に従うという訓練をしていきますと、頭に支配されない、ね、で、彼らを使わせたら終わりない。でペテロ下りて彼の人たちに、見よ、我は何時らん尋ねる者なり、何の家へありてきたのか、ね、ペテロはそう言って、何で来たんですか、まあ尋ねたわけです。そしたら彼らは義人にして、神を恐れ、ユダヤの国々のうちによき聞こえある百姓長コルネリオ、ね、まあ、自分のこのこう主のことをね、非常に尊敬してるわけです。コルネリオから使わされてきましたね。そして、この 翌日、ね、その日はそこに泊めて、そして翌日彼らと一緒にペテロは出発するわけで、コルネリオ家に向けて出発していくわけですね、はい。でもね、まだまだこのところでもね、何が起こるかっていうのはペテロの中ではよく分かってません。ただ聖霊が導くから、まあ、一緒についていきましょう。で、何が起こる、だから神様っていうのはね、あんまり先のことまで教えないんですよね。でも一歩先を教えてくれるわけ。次はこうしなさい、次はこうしなさい。だから私たちはこう神様に従っていくっていうことが素晴らしいわけ。神様はその先のことまで教えてくれないけど、神様に従っていく、ね、人間はなんで神様に従う必要があるっていうか、従った方がいいんでしょうか。それは人間には先に起こることが見えないからです、ね、だから神に従っていくっていう必要がある、うん、先にこうだこうだこうだと思ってるのは錯覚ですね。頭から出てきた錯覚なんです、うん、ね、だからそれは確実ではない。まあ、予想はできるけれども、予測はできるけれども確実ではない、うん、実際に確実に起こってくることと予想とは違ってます。まあ多かれ少なかれ違ってます。まあ、台風もですね、こうやってこう、まあ、あれだけコンピューターで計算してね、相当、まあ、綿密にやってもですよ、やっぱり実際とは違うんですよね。それがまあ人間ですから、まあ、予想はできるんだけれども、確実に分からないんですよ、これから起こることは。だから神に従っていくということが確実に分かっているのと同じ行動になっているわけ、ね、神に従っていくということですね。御霊に従っていく、これがなぜ素晴らしいかというのは、一つはそこにある。人間の欠点として先に起こることは誰もわからないっていう、まあ、ことですよね。まあ、これ欠点と言っていいのかね、まあ、人間の、まあ、能力の、まあ、ないところ、そうは、うん、過去のことは手に取るようにわかるのに、なんでこんな未来のことはわからないんでしょう、ね、うん、だから、私たちはこれから先に起こることを分かっていると錯覚してしまうのは、もうそれは過ぎたことだから、過去のことだからよく見えてるだけのことで、先のことは分かってないんですよ。でもこれも過ぎていった時に、あっって言って、こう分かったふうに思ってしまうんだよね、錯覚っていうのは。未来は常に過去になっていくから、すぐに、ね、時間は過ぎていくから、うん、あたかも自分は分かってたように錯覚してるだけのことでありまして、でも分かってなかったわけですその時は、うん、だからこの、まあ、従っていくということをいかに素晴らしいことか大切か、うん、そして、コルネリオ家に着きました、ね、そして実際にいろんな話を聞きました、ね、パウロ先生、じゃないペテロですね、ペテロはいろんな話を聞きました。そしてペテロは34節に一つの結論をね、そこでまあ発表したというか、口にして言葉にしてね、言葉にして表した。まあこの聖書を見ていくとですね、まあプロテスタント教会がよく言うように、信じなさい、 信じる者は救われるって信じなさい信じなさいってよくプロテスタント教会言いますけど、聖書をよく読んでいくとですね、特にこの新約聖書をよく読んでいくと、あの信じなさいっていう言葉よりももっと多く使われているのは我々の口から出る言葉ですよね。我々の口から発する言葉、こっちの方が重要ですね。口に言い表して救われるなり、ね、信じなさいということよりも口で言い表す言葉の方を重要視している聖書というのは、それがなってくるんですよね我々のように、うん、信じてもなってこないのは口に言い表してないから、まあ逆に言うとそうです、我々の信仰は口にて言い表す信仰だと書いてあるんですね。だからペテロはここで口に言い表して言った、ね、そして、何と言ったかというと、そうですね、ここに書いてある言葉ですよ。ですからね何と言ったかというと、35節にあるように、いずれの国の人にても神を敬いて義を行う者を入れたもとことは救ってくださるんだと。自分は今まで思い込んでたと、ユダヤ人だけを神様救ってくださるんだと、ね、水と霊を受けて救われるということはユダヤ人だけに与えられたもんだというふうに自分は思い込んでたけれども、どのような国の人々でも神を敬い、神を、ね、信じ、神を敬い、ね、神に従う人を救ってくださる、まあ、ということが今は分かった。ペテロはなんかそこでこうちらっとなんか見えてきたことだった。あの幻からずっとこう全てのことをこう総合的に見てきた時にね、あ、自分の思い込みが間違いだった、ね、自分のこのタガが外れたというか、自分のブロックがねそこで崩れていったわけですね。でペテロがそういうことをなおもこう語っている時にっていうのが44節ありますよね。ペテロなおこれらの言葉を語っている最中に聖霊が下ってきたんです。ペテロの語っている言葉、ね、それからこのキリストの言葉も語ったんでしょうね。御言葉と書いてあるからね。それを聞いている人々の、聞いている人々が聞きながら聖霊を受けていった。聖霊が下ってきた。これが異邦人、ユダヤ人じゃありませんよ。異邦人が初めて聖霊を受けて、ところがここですよね。あの2章はユダヤ人ですけど、ここは異邦人。しかもこれはですね、人間的に誰かが異邦人に何かやったっていうんじゃなくて、福音を伝えることすらもしようとしていなかったんですよね。けれども聖霊によって導かれてきた。神様がそうですね、こうして導いてくださった、ね。だから聖霊が下ってきた。でペテロだけじゃありません。ペテロと一緒に来た人々もみんなユダヤ人ですよ。教会の人々もみんなびっくりしたわけですよ。異邦人が聖霊を受けた、我々のこれは思い込みは何だったのか、ね、じゃあなんで聖霊を受けたのかが分かったのかって、ここ一番重要ですよね。これはプロテスタント教会にしてもカトリック教会にしても今のキリスト教会にしても聖霊を受けることはみんなあの肯定しているわけですよ。聖霊を受けることは大切だとみんな言ってるわけですけども、じゃあどうしたら聖霊を受けたと分かるのかっていう、ここが違うんですよね、意見が。プロテスタント教会はあのもうあのイエス・キリストを信じましたと言ったら聖霊を受けるんだと、ね、イエス・キリストを信じる、信じた時に聖霊を受けるんだとこう言ってるわけ、ローマカトリック教会は行いによって判断するって言って、その人の行いが行動が変わってくるんだと、 だからそれで聖霊を受けたかどうか判断できるんだっていう、うん、だけども我々はカトリックでもないプロテスタント教会でもない、聖書は何と言えるかが重要で、聖書は何と書いてあるかというと46節に書いてあるように、そは彼らが異言を語ったからだと明確に書いてある。もうそれ以外に書いてないんです。それは彼らが異言を語ったからだと、これが聖霊を受けた判断だと。聖霊を受けた判断はそれしかなかったね。はい、いつでもそうですよね。異言を語るということが聖霊を受けたただ一つのシグナルであり、サインであり、印であり、はい、で、それでこのペテロは聖霊を受けたんであれば洗礼を施さないわけにはいかないし、ね、洗礼を受ける権利がある、ね、でだからあの47節にありますね、ペテロ、この人々を我らのごとく聖霊を受けたと書いてあるんですよ。我らのごとく聖霊を受けた、我々はいつ受けたんでしょうか。あの2章で受けた、10年前に、この時よりも10年前に使徒行伝の2章で、まあ、火のようなものが下ってきたとかいろんなこと書いてありますよね。ここには一切そういうものないですよ。2章と10章で共通しているのはたった一つだけ、異言を語ったということ。それでもペテロは私たちと同じように聖霊を受けたと言ってる、ね、幻が現れてきたわけでもない、火が現れてきたわけでもない、ね、そういうものは一切なかったけれども、この人々は我々と同じように我らのごとく聖霊を受けた。だから水のバプテスマを禁じることは誰もできない。だからそしてついにイエス・キリストの名によって洗礼を授けていったわけです。で、ここでもイエス・キリストの名によって、父と子と聖霊の名じゃある。プロテスタント教会もカトリック教会も、ね、父と子と聖霊の名によって洗礼を、まあ、するとしてもそういうことけども、聖書は何と言ってるか、イエス・キリストの名によって洗礼は行う。でこれで水トレイです、ね、この水トレイによって人は救われていく、うん、まあこれたった1日の出来事なんです。洗礼を受けるまでに半年も1年もかけてないんです。プロテスタント教会もカトリック教会もまあそういうこともお勉強して、急には洗礼受けられませんよ、ね、うん、でもこれたった1日の出来事です。聖霊を受けたからすぐに洗礼、ね、何も問題ない。ある時にセブンスデー教会で牧師先生と一緒にお葬式やった時ありました、うん、そのセブンスデー教会の先生とその亡くなった方が元々セブンスデー教会にいて、その後イエスの御霊教会に来た。だからセブンスデー教会の牧師さんまで親戚の人が呼んできて、ね、でこれは二人で葬式やって、これもやりづらい、うん、ね、けどそこにそのご家族の、まあ、妹さんもいたんで、それで告別式終わった後でこの妹さんに、私はあなたの洗礼を受けて亡くなったお兄さんと同じように天国に行くよ、したら、はい分かりましたって言って洗礼を受けた、はあ、感謝のことですよね。そしたらそれを旗で見ていたセブンスデー教会の牧師は散々にこうわめき出してですよ、急に、あなたこれは大変なことしてますよと。大変なこと、そこで大変なことしてる。だからね、これがね、教会の教えですよ。恐るべき教えですよ。うん、ね、聖書は何と言ってもたった一日の出来事で、聖霊を受けてその日洗礼。誰か聖霊を受けた人にね、水を禁じてバプテスマを受けること。ところがね、やっぱ世の教会ってそうですよ。私はその時なんかこの本性みたいで、今までなんかおとなしくやってたこの牧師さんがね、あなたこれは大変なことですよ、ね、うん、洗礼受けたばっかりの人と私に向かってね、もう散々言われ、これがね、世のキリスト教会です、うんうん、それで私もね、なんかもう嫌な、もう急になんかもうと思ったら、その受けた本人がね、その妹さんが 私は自分の意思で受けたんだから文句言うんだと黙先生に言ってくれたもんですから、ありがとうございます感謝でございます。まあそれはそうです、自分の意思で、もう私たちもおすすめだけでできるのはね、うん、でも本人がそして受けたんだ、うん、だから文句言うなっちゃう、もう何も言わないわけですそうですね、はい、だからまあ本当にね、イエスの御霊教会がいかに初代教会真の教会であるかという、2000年経った今日も、ね、この初代教会のお弟子さんたちの、ペテロもお弟子さんですね、その使徒たちの系統を継ぐ教会、ここは本当に知っていただければ幸いだと思いますね。まあ一つご一緒でお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈り、ハレルヤハレルヤ。